ドベンチスの最大の誤りだったと、ご一緒に考えていきたいと思います。実は先週のアドベンチストの、SF 大学アンスベンチ学校の大学は預言者の叫びというようなタイトルでした。実はタイミングが全く考えていなかったんですけど、非常に何か重なることがあるなと感じております。しかしこのタイトルを見て、ワクワクする人はどのくらいいらっしゃいますか？どちらかというとアドベンチストの最大の誤りっていうとちょっと何かこう聞きたくないような、ちょっとあんまりこう喜んで聞けるのかな、そういうふうに思ってしまう内容なんではないかなと思ってしまうかもしれません。しかし今晩ご一緒に考えたいのはとても大事なことですので、見事なことして考えていきたいと思います。さてこの絵、このですね、書いてくださったテクスターは一体どういう絵でしょうか？インターネットを通じてご覧になっている方もちょっとね、いるかもしれませんけど、こういう絵をご覧になったことがありますでしょうか？それは1840年代にアメリカで行われていたキャンプミーティングです。最近私たち日本のキャンプミーティングは1泊とか、2泊とか、でも関東近辺でキャンプミーティングっていうこともあまり聞かなくなってしまったかもしれませんが、いわゆる外ではテント集会でした。ちょうど日本で考えますと明治時代だと思うんですね。多くの教派のクリスチャンがこの場所に集まってまいりました。ここに集まってこの聖書の学びをもう一度やり直しましょうというですねことでした。そして御言葉を通して再臨がもうすぐ来るんですということを皆さん一生懸命学んで、そしてイエス様のお再臨を待ち望む、そういう時期でした。そして多くの人々は完全に神様に従うということを決心しました。再臨が間もなく来るということを心から期待していたんです。ある人にとっても頭の中はイエス様のことしか考えていませんでした。ですから仕事も辞めてしまったんです。ところがこの1844年あたりから、実はこれはホワイト自身に後で引用していきますけれども、教会歴史の初期にはこの信者か教会の方々がイエス様から目を離してしまった時代がありました。ひょっとしたらキリスト教の歴史は、あるいは旧約聖書の歴史はその繰り返しだったのかもしれません。これは1964年の幻といいますか、ホワイトの人がお書きになった言葉の一つです。1856年ですね。つまり1844年を振り返って見たときのその言葉です。1844年には今には見られない神聖な精神が存在していた。ところが特別な神の民と自称した人たちはどうしてしまったのであろうかとホワイト人は訴えています。で彼女はどうしてかと言いますと、世に妥協してしまいました。真理のためなら苦悩も厭わない決意がもうなくなってしまいましたと書き残しています。でその問いに対して、2つぐらいですねポイントがあるんだと思うんですけども、1つ目は世に妥協してしまった。2つ目は犠牲を神様に何かを捧げるというのはもう望まない、そんな問題をですねホワイト人は考えていました。今日に置き換えますと世俗的な精神、あるいは神様ではないものに目を向けてしまう、そういうことかもしれません。あるいは2番目に今日に置き換えてみま ますと、完全にキリストに従うこと、完全に聖霊を求めていくっていうことの欠如と言えるのかもしれません。まあ、実は当時、ワイト氏が生きていたこの文章が気になったところの、アドベンチスト、アメリカにいる人たちは、お金儲けに走ったというふうにですね、記憶も起こっています。で、同じことが、今日の私たちアドベンチストに言えるとするならば、それは何か言い過ぎでしょうか。これと同じ現象が今日21世紀の日本の教会と牧師たち信徒に起きているのでしょうかと考えるのは言い過ぎでしょうか。ひょっとしたら完全に神様に頼り切っていないために、もしかしたら神様からもらえる、いただくことのできるお恵みを一部分しか受け取っていないのだとしたら、一体私たちはどういう状態なんでしょうか。で、先ほどの文章は同時に1855年5月に書いた文章ですけども、同じ年の11月ご主人のジェームス・ホワイトはこういうふうに書いてますね。ラオデキア教会は私たちだ。で、当時アドベンチストはすでに2000人ほどの信者になっていました。で、その多くのアドベンチストがジェームス・ホワイトが書いたニュースレター雑誌を読んでいたんですね。そして読んだ人の多くが完全に神様に従うという決心をしていました。で、そのおかげで約 20% の人が新たに改心していました。2000人の 20% というと400人。で、今日の割合で考えていくのがいいことなのか分かりませんけども、例えば21世紀、今大体世界にアドベンチストが2000万人超えたというふうに言われていますけども、そのうちの2割、つまり400万人が本当に完全に聖霊に、神様に、イエス様に明け渡したら、一体何がこの世界で起こるんでしょうか。あるいは、現在約6000人の方々が毎安息日に日本のアドベンチストは礼拝を教会に捧げています。そのうちの2枚、つまり1200人ぐらいの方が本当に完全にイエス様に全てを明け渡したら、日本は一体どうなっていくんでしょうか。ところが、あの文章を書いてから約5ヶ月経った後、何が起こったでしょうか。5ヶ月も続かなかったと書かれています。それはこういうふうに書いてます。ほとんどの人が、このメッセージは大胆天使の大きな警告の声、働き教育上の例の、例のフェペクスの例の救いで終わると信じていました。当時のメッセージは本当にそう信じていたんです。本当に再現枠にそう思っていました。ところがそうなっております。しかし短期間では力ある技の達成を確認できなかったため、多くの人はメッセージの影響を失っていった。言い換えますと、リバイバルを経験したんですから、聖霊を受け取ったんですから、それが周りに広がるまで忍耐が足りなかったと言えるかもしれません。さらにこの感情を続けます。このメッセージはほんの数ヶ月間で達成できるものではないということが分かった。さらにこう続けます。神は不信仰な心を真理へと備えるために、天使たちをあらゆるところに送った。天使はいろいろな場所に津々浦々に送られたというんです。つまりアドベンチストはすぐにその完全にイエス様に従っていくこと、完全に信仰を持っていくということをすぐにやめ てしまったんです。個人的なそういうリバイバルあっという間に終わってしまった彼女は嘆いています。でこの質問は非常にですね重い質問かもしれません。まあ、バイブルであと言ってるんですけども、世界にアドベンチストのメッセージを受容する準備はあったのだろうか、あるいはしかし我々の熱意も徐々に弱まっていったのだろうか。まあ、バイブルであと言ってるんですけども、もしあの時の1844年代のあのリバイバルがそのままずっと続いていれば、再臨はキリストはすぐに雲に乗って数年のうちに来ていたかろうと嘆いています。私たちが難しければ神様は本当に天使を送ってまだイエス様を知らない人を導いたかろう、そのように後で、ご紹介したいと思いますけれども、私たちはおっしゃっています。一つの例を考えてみましょう。ニューヨーク、当時の社会はとても経済的に発展していました。ニューヨークにエレミアという名前の祈りの人がいました。別に彼は牧師ではありません、宣教師ではありませんでした。一人のビジネスマンでした。彼は他のビジネスマンの仲間を全員イエス様に救い導きたいとずっとですね祈っていたんです。そんな時ニューヨークの街に、まあ、あるビルのですね窓に一枚のポスターを彼が作って貼ったんです。何度書いてるかと言いますと、毎週月曜日人を殺します。そのポスターを見た人が4人集まったそうです。月曜日の正午から1枚、ちょうど会社のお昼休みです。その次の月曜日、今度は15人が集まったそうです。その次3週目、今度は60人が集まったそうです。そしてついにその次の4週目は、100名がその祈祷会に集まって一緒に祈ったそうです。実は、この時ニューヨークでは、その3週目、4週目、祈祷会の3週目と4週目に、大恐慌が起きてしまっていたんです。まあ、それで人が大勢で集まりました。多くのビジネスマンが神様に目を向けました。まあ、これがニューヨークリバイバルと言われているものです。その祈祷会を通して1万人が解釈しました。そしてアメリカだけでなく国内だけでなく、そのリバイバルが海外にも広がっていって、当時600以上の神学部が創立されていたそうです。世界中にその輪が広がっていました。このメッセージのためにリバイバルが広がっていったとホワイトデーは話しています。それは何かというと、イエス・キリストの愛です。イエス・キリストが十字架にかかって私のために愛を注いでくださるというその愛です。さて、私たちどうして安息日を守りますか。イエス様が大好きなので安息日を守ります。どうして実家に守りますか。イエス様のことが大好きなので実家に守ります。アドベンチストの28の教義がそう言っているから安息日を守るのではなくて、イエス・キリストが大好きで大事な存在でたまらないから、安息日にイエス様にお会いする日や、お会いする日が一日一日と、月曜日、火曜日、水曜日と近づいてくるので、もう待ち遠しくたまらない。神様は世界中にその イエス様の愛の広がりをすでに準備しておられました。このイエス・キリストの愛を伝えるプラットフォームをすでに用意していたんです。ところがアドベンチストはそれに準備ができていなかったのかもしれません。アドベンチストの当時の歴史の大きな過ちはイエス様を見続けることをやめてしまったことです。我々はこのように見ています。1890年代に私たちの役目が終わり、再臨が来ていたかもしれない。しかし私たちは神の霊に協力することを拒んだと言いました。おそらく神の御言葉は1890年代に世界中に広がっていったはずで、その通り再臨が来ていたかもしれないです。そこまでは私たちには関係ないでしょうか。まだ生まれてないですね、この時代。逆に考えると、この再臨が遅れたということで、私たちはこうやって生まれましたので、そこまで神様待っていくことかもしれないと考えると、まあ、感謝したいと思います。その中で真相を天国にいたときに、直接聞いていきたいなと思います。さて、バイブルにこう続けます。しかし、彼らは全体のメッセージを持っていなかった。世界が必要なのはイエス・キリストだけだ。イエス・キリストこそが真実に至る真理だからだ。そうです。キリスト教以外に有名な宗教思想が世界中には多くありますけれども、まあ、それも何も解決を与えてくれるわけではありません。しかし、パウロは言います。あなたが救われたのは実に恵みにより、信仰によるのである。神の賜物である。決して行いによるものではない。それは誰も誇ることがないためだ。これは分かりました。ところがキリスト教の中にも間違った考えが出てくることがあります。異教の中ではなくても、異端の中ではなくても、聖書の真理を曲げてしまうことが時々起こることがあります。右に寄りすぎたり左に寄りすぎたりということもあるかもしれません。例えば救いという救済、ちょっと神学的な話になってしまいますが、それを定義したと考えてみましょう。救いは神様が一方的にプレゼントとして与えてくださったのです。お恵みです。で、私たちの方は一つの器用なく弱く本当に罪深いものです。そして清めというものは無償で神様からプレゼントして与えられました。一方、聖果、サンクティフィケーション、英語だとサンクティフィケーション、聖果、それは神様が私に望んでいる姿です。で、これどうやるかというと、キリストを見つめていれば私たちが変えられていくということです。ところが、救い救済論というのは、この義人と聖果と両方必要です。ある人は、救いだけを強調するあまり、キリストのような人生に近づくのを忘れてしまうかもしれません。あるいは、一方では、聖なる人になることだけを強調するあまり、行うということが大事になってしまうかもしれません。ですから、聖書を一部分だけ引っ張って手理解するのは、するのではなくて、全体的に理解する必要があるわけです。ですから、救い救済論について考えると、ここに、リストしてみたのは、全部含まれます。恵みとか、立法、許し、義人性、こういったものを全部救いに含まれる。それぞれ両極端になってしまったとしても、それも救いの一部になるわけです。そして救いは、過去のことではあったかもしれませんが、同時に今日、今も救いは続いています。あの2000年前の十字架の経験だけではなくて、今日も明日もイエス様を受け入れ続けている、それも救いに含まれます。 2000年前の十字架のイエス様が今日信じる人もいるかもしれませんが、では今日この瞬間のイエス様は一体どういうことなんでしょう。それぞれ別々に見えるかもしれませんが、全部含まれます。宗派によってはどれかを強調したりする、そういうキリスト教の中にあるかもしれません。しかし私たちのバランスよく全部を見ていきたいと思います。特にアドベンチスト私たちは、包括的に全てが大事だというふうに考えています。体験することも私たちにとっては大事だというふうに考えます。さて、これをご覧いただきますと、これ実は有名な写真、フランスの有名な写真家が撮ったものです。東大に大きな波が宇宙船で、そういうシーンです。で、実はよく見ますとちょっとちっちゃくて見えると思いますけど、ここぐらいの感じが分かるんですけど、真ん中に人が立っています。ここに人が立っています。よく見るとドアに手をかけています。そこをこの有名な写真がはしゃっと写真をシャッターを撮りました。ちょうど中から出てきて、その瞬間の波がぶつかったんです。恐怖のあまりこの人は中にもう逃げ込みたかったんです。日本の状況は霊的な面で言うとどうでしょうか。あまりにも大きな強い波で信仰がなくなってしまうような、あるいはただに攻撃されているような環境で私たちに言葉を伝える、御言葉に生きていく、そういう異教の国にもと言えるかもしれません。ですから、の大きな波を、日本という波を見たら、もう中に逃げ込みたくなります。大きな波の音でも恐怖で止まらなくなります。そこで質問です。じゃあ皆さん、ここから飛び降りてください。飛び降りていることによって愛を、愛の大きさを証明してください。言われたらどうするでしょう。あるいはまた別の質問、溺れている誰かがそこにいて助けるために飛び込む、そのことによって愛を示すことができるでしょう。つまり一つ目と二つ目の質問の違いは、肝試しのために大きな波に飛び込んで愛を示してくださいというのと、誰かもう溺れてもう本当に死にそうな人を助けるのに必死で飛び込みますというのは全く違います。聖書を読んで各自の希望を読んで十字架のディボーションをしていたときに、実はその時大学院のクラスだと思ったんですけども、そのクラスの中で教授が私のために祈ってくれたんですけども、その時に本当にですね、イエス様の前が自分に迫っている、そんな経験をしたことがありました。ものすごい勢いでイエス様は私に迫ってきたんです。で、私のアドベンチストの2世です。生まれた時、物心ついた時は両親教会に通っていて、土曜日には家族そろって教会に行くのが普通でした。安心の学校に通って、そして大変の小学校に通って、大学院まではアドベンチストの学校にずっと行きました。アドベンチストってある程度聖書は知っていたと思います。でもその日イエス様が自分に個人的に迫ってくるっていうのが初めて、恥ずかしいんですけど、大人になってからよく分かりました。神様はイエス様はなぜこの罪深い私をここまで愛してくれるんだろうか、イエス様はなぜそこまで私のためにこんな犠牲を払ってくださるのか、もうそれが迫ってきて、もうどうにもならない、それを聞くになりました。そして罪を悔い改めて、あまりにもイエス様の愛が、その力が迫ってきて、痛烈になりました。で、実は、どこか私もしたことあるかもしれませんけども、その時私はうつ病を患っていたんですけども、で、その時からですね、 なぜか交通で物が済むようになりました。どうして私のためにここまで用意してくれるのか、そんな価値が自分にあるのかどうか、まあ、神様の愛を体験することができました。で、私たちみんながここに今日来られる方だけではなくて、インターネットを通じてご覧になっている方だけではなくて、私たちの周りにいる方みんなこのようにイエス様の愛に迫られて、イエス様から本当に大事に大事に愛されている経験を私たちは必要とします。言葉だけではなくて本当に神様の愛を肌で感じて体験する、それを私たち必要としているのではないかと思います。さて、話は歴史の話に戻りたいと思いますが、これは1888年、神様が教会のどれほどアドベンチストの教会を愛しているかということを示している証拠の写真です。で、この日、1888年の特別な歴史に刻まれた日です。アドベンチストにとって大きな日です。ミネアポリスというアメリカのその場所で世界総会が集まった、その世界総会に集まった方々の写真です。で、毎年はこの世界総会を心待ちにしていたそうです。多くの人たちとこの祝福を経験したかったようです。彼女はこう言っています。我々はこの集会がこれまで出席した中で最も重要な集会だと感じています。というんです。どうしてかと言いますと、ペンテコステの日に弟子たちに下ったように、あなたにも私にも聖霊が下るよう神に願わねばなりません。アドベンチストのペンテコステだ、そのように我々たちは考えていたようです。2人の牧師がその世界総会に立てられました。若い牧師です。ジョーンズ牧師とワウナー長、歴史上今までにないほどイエス様がキリストが高く掲げられたそうです。キリストが高く掲げられるということは、イエス様の愛を実際に見ると、そのイエス様の愛を拒否できないんだ。もうただただ受け取るしかない。そして、この1888年、イエス様の愛が、ここにいた参加者に大きく強く迫っていたそうです。で、大きく7つの項目が、そのイエス様の愛がどういうものかということが、このジョーンズ、ワグナー、2人の牧師によって語られました。非常に簡潔といいますか、まとめてありますけども、1つ目、キリストは人間として誘惑や罪に打ち勝った。2番目、私たちの永遠の死と引き換えにイエス様の十字架で死なれた。そしてキリストが復活したことでサタンの敗北は決定しました。そして5番目、誰でも罪を克服するならば永遠の命を得られる。そして5番目、人間の力だけでは罪を克服することはできないか。6番目、聖霊を通して私に内住するキリストが我々を勝利者にするんだ。そして最後、キリストと祈り交わることによってキリストが私たちの心に宿ることができる。そしてこれはキリストの信頼につながるのだ。このようなことが2人の牧師によって語られました。さて、私たちのこの教会、あるいは私たちの生活している周りには多くの日本の方、最近は海外の方も暮らしています。朝の昭和の時間、立川から仕事に乗ると、本当にとんでもないですよね。まあ、昔とは、緊張感が漂う、東京です。懸命に皆さん働いておられます。そして、休みが訪れたり、週末になると、エンターテインメント、あるいはお酒、虚しいことで、現実逃避をしているんだろうな。ある方は家族を崩壊して、ある人は嘘の幸せしか知らない。 でも私たちは、そして教会はアドベンチストはこの真実、このメッセージ、イエス様が私たちを愛しておられる、そして私たちの持っている全てのことを解決してくださるということを知るときに、本当に私たちの人生は大きく変わって幸せになるというメッセージを持っています。お前たちもその愛のために取り出しの祈りをしていたようです。こういうようなことが申されていました。主はあまりに思って我が長老や上司長老として最も貴重なメッセージを神のために送ってくださった。このメッセージは高く上げられた救い主、つまり世界中の罪のための犠牲として捧げられた方をより顕著に世に示すためであった。多くの人がイエスを見失ってしまった。彼らはイエスの聖なる人格、イエスの価値、そしてイエスの人生に対する変わることのない愛に注目すべきであった。これが世に与えるように命じるメッセージです。と書かれました。私たちはメッセージとは何をすべきでしょうか。それはイエス・キリストが本当に私と、そして私の大事な人、あるいは友達、知っている人を愛してやまないこと、本当に私のことを大事にしてくださいということをお伝えすること、伝えることです。イエス・キリストが私の人生を変えるのか、イエス・キリストがあなたの人生を変えるのか、幸福にできるのかと言葉を使って、あるいは行動を使って伝えること、そしてそのように生きること、それが私たちの現実の役割です。神様に心を開くならば、本当に私たちは変えられるということを示して、そして私自身がそれを示すことができるように生きていきたいと思います。これが大きな声で宣言されるべき、また大々的な聖霊の降り注ぎを伴う第三天使のメッセージです。キリストを見つめて、キリストになることで聖霊が下っています。そしてこのメッセージは我々に言います。その真の特性が理解され、霊のうちに語られると、その栄光で世を輝かす。そしてその使命を終えるでしょう。イエス様はどんなに周りに深いお方なのかを示しています。ですから私の周りにそれを伝えていきたいと思います。まず私たちが、私たち信徒が、牧師がまずそれを経験していきたいと思います。本当にイエス・キリストを愛しているならば他の人を愛することもできます。でも時々誰かが私に何か要求することかも、要求することがあるかもしれません。かなり無理難題な要求。でもそれをどうぞと喜んで差し出すことができるのは、私の心の中に住むキリストによってです。なぜなら、イエス様がまず私を愛してくださって、命の手を差し出してくださったんです。ところが、2018年の世界総会、この集会で、多くのアドベンチストは、実はキリストの愛を、そのメッセージを拒んでしまいました。バドナー牧師、ジョンズ牧師がその語っていることに対して、その語っていることは極端だと感じたり、それは言い過ぎだと言ったり、逆に、あ、その通りです、アーメン、受け入れた人もいました。いずれにしても、本当にイエス・キリストの愛を知っているだろうか、そして私たちも本当に今日、イエス様の愛を知っているだろうか、イエス様の愛の大きさ、深さ、高さ、広さを本当に知っているだろうか、それに自分で質問してみたいと思います。パウロはエペソ3章で言っています。神の愛を知ってほしい。 真実の愛を知ってほしいと訴えています。それはまるでイエス様の心臓の鼓動が聞こえるほど、私とイエス様は真実で密接な関係でしょうか。イエス様の御声を毎日毎日私たちは聞いているでしょうか。他の誰にでもなく、教会にもなく、私だけに語っておられるイエス様の声を今日も聞いているでしょうか。今朝は私はイエス様の御声を聞いたのか、私はイエス様と毎日会話しているだろうか、そのことをもう一度改めて考えたいと思います。さて、神様の働きはアドベンチストだけではなくて世界中で起こっていました。すべての方に、すべての場所で働いています。実は1888年、アドベンチストが世界総会でジョンズ・ワゴナー両国主が語っているその最中、イギリスでは多くの若者が神様に集められていました。アドベンチストじゃなかったんですけども、1870年のコンベンションが今日まで今日から続いているようです。でその多くの人たちが牧師になっていたんですけども、その中にエヴァン・ロバーツという若者がいました。エヴァン・ロバーツは1906年ウェールズ・リバイバルというそのですね、世界的なリバイバルに深く関わった人です。そのリバイバルが起こる前にエヴァン・ロバーツはこう祈ったんです。教会を曲げてください、私を曲げてください。多分英語ではベントという言葉なんでしょうけど、曲げてというのはうまく日本語に訳しているかどうかちょっと分からないんですけど、とにかく自分を謙遜にしてくださいという意味の曲げてくださいと思います。世界を救ってくださいと心から言っていました。そしてその祈りが広がっていて、多くの人が祈りに回って、このウェールズという町に戦闘を巻き起こしました。毎晩朝方まで教会で集会がありました。どの教会でもです。教会から帰りたくないという気持ちだったそうです。人々はなぜならあまりにもその場所にいるとまるで天国にそういうことを味わっていたそうです。だから朝に帰りたくない人々はそう感じたそうです。賛美して祈って、そして罪が告白されて、心からの悔い改めがあって、お互いの和解が広がっていたそうです。その結果その町どうなったでしょうか。まず犯罪が激減したそうです。ウェールズの町で禁酒に発展していて、人々がお酒を飲まなくなりましたが、居酒屋が潰れました。そしてお酒屋さんも倒産してしまいました。それから次犯罪が激減したと言いましたけども、犯罪がほとんどのウェールズの町からなくなってしまったことによって、裁判官や警察官の職がなくなったというか仕事がなくなってしまったそうです。で裁判所にいても警察署にいても仕事がないので、警察署の人たちが、警察官が、まあ、私たち裁判の人たちが法廷とか大好きですけども、歌のグループを作って警察官がいろんな町に伝道集会を旅に行ったそうです。それから極めつけは悪態をつく人がいなくなってしまったために馬に命令をしても馬が動かなくなったそうです。それまでは無視して、ロケとか、お尻を叩いたりしてですね、もう蹴飛ばしたり、そういうふうにして馬を動かしてたんですけども、その時から人々が馬に、すごくこう、ソフトな感じで命令を下せて、馬がすごくどう理解できたんですよ。馬が動くなりから、しばらく時間がかかったんですよ。そして、このウェールズ・リバイバルは世界に広がっていました。ヨーロッパ、カナダ、アメリカ東部から西部、そしてオーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ、そして、海を越えてブラジル、メキシコ、チリまでそのリバイバルが広がっていました。世界中を巻き込んでいって、1906年に始まったそのリバイバルは ずっと続いて、今度はアジアの韓国、そして中国まで広がっていったんです。ちょっとここで考えてみたいと思いますが、ちょっと最後、結果書いてありますけども、サタンはこれを見てどう思ったでしょうか。恐れました。このリバイバルは、世界中にあっという間に広がったプラットフォームを使って、神様はアドベンチストのメッセージ、つまりキリストが愛である、キリストがあなたのことを大事に持っているということを一気に広げるということをサタンは恐れていた。ですから、今までになかったような歴史上にないような方法をサタンは思いつきました。世界大戦だ。リバイバルを止めるには、国と国が争う世界大戦だと考えてしまいません。それしかリバイバルを止めることができないだろう。そして、タイミングを待つことができない。そして、実際に1950年、第一次世界大戦が始まりました。その時、あっという間にリバイバルが止まってしまいました。これは関係があるかどうかわかりませんが、その次の年にホワイト年もなくなりました。神様はあっという間に何でもできるわけです。私たち神様の教会はどうでしょうか。あまりにも当たり前と考えます。神様は一瞬にして天と地をひっくり返すことができます。聖書は素晴らしい、私たちはその通りだと思います。そして聖書をよく知っている、毎週ちゃんと勉強している、当たり前、もうこれ以上学ばなくなってもいい、そう感じてしまうかもしれません。すべてを知っているなら、祈らなくても大丈夫と思うかもしれません。しかし、今こそ世界は、そして日本は、そして東京はこの多摩地区、立川はリバイバルを待っています。リバイバルを待っています。私たちが使命を終えることができない、あるいはそれを見ることができない理由は、私たちがイエス様を見ていないのだとすると、これは非常に大きなチャレンジです。私たちは真剣に毎朝イエス様との時間を過ごしたいと思います。イエス様に何とか救われてほしい、そう願う人のために、毎日イエス様と伝わって毎日取り出して祈っていきたいと思います。キリストこそが私の人生を変えるということを、私に御霊の御が宿っているのか、祈っているのか、私は何よりもイエス様を大事にしているのか、これを真剣に考えて求めていくならば、最後は本当にすぐに来るに違いありません。この先100年も日本人の救いのためにまず必要はないかもしれません。毎朝キリストとつながり続けていきたいと思います。第一にすべきことは生活の中で、確かに私忙しい毎日を過ごしています。本当に忙しさに追われています。でも、その24時間の中で、たった一瞬でもいいですから、キリストとの時間、一対一のイエス様との会話を続けていきたいと思います。そして神様が祈りを聞いてくださったということを、ノート、あるいは何かメモですね、書き起こしていきましょう。人を愛するために、イエス様が私を愛しているんだということを知り続けていきたいと思います。グレープフルーツサイズの腫瘍がありますよ。そう宣告された女性がいました。もうすぐに手術をして取らなければ大変なことになります。出血を止めるには子宮を全部摘出しなければいけません。早期退院のお医者さんに言われた女性です。ここで聞いた彼女が幸せな心地をしませんでした。実は彼女は看護師なので、子宮全摘出ということが一体どういうことなのかよく分かっていました。数ヶ月間、彼女は毎日ディボーションの中で毎回聖書の約束を訴えながら神様に訴えていました。祈っていました。 何度も何度もイエス様を人々が癒されたあの部分を開いて読み続けました。神様、あなたはこの場所で、福音書のこの場所で人を癒しておられますよね。今行ってください。私にお話を行ってください。祈り続けました。そして彼女は神様の御心に完全に従いたいと思ったので、あなたの御心がなされますようにと思いました。でも私は本心はこの信仰の中央を取っていません。もし私の心の中に残されている、告白されていない罪、あなたとの関係が悪いことがあれば思い出してください。全部告白して神様に許しを求めたいと思います。祈りました。手術当日の数日前、もう一度腫瘍の大きさを検査しました。お医者さんが輸血のために準備を始めるようにと言いました。彼女も本当に落ち着きませんでした。そしていつも祈りの友である友達に電話をかけて、特別な祈りを一緒に掲げてくれるようにお願いして、電話で数時間会話しながらじっくりと祈りました。本当に、平安な気持ちになりました。で、手術の予定の病院はお家から2時間かかる、非常に遠い場所でした。ですから朝の5時から手術が始まったので、前の晩から近くの友達の家に泊まらなければ難しいということが分かりました。でその友達は牧師の友達 でその家に泊めさせてもらって一晩過ごしました。ただその夜、その友達は牧師ですから、悪いんだけど癒しのためにオリーブ油を注いで祈ってくれないかお願いしました。オリーブ油を注いで祈ってくださって非常に平安な特別な時間となりました。そして神様の御臨在が本当にある間近にある感じた瞬間でした。でその瞬間、彼女は、おや、癒されたんじゃないかな、なんかそんな気がしました。でも薬は出さなかったんです。一晩過ぎて手術当日の朝、病院に向かう途中にご主人が運転して車の助手席に座って、実はがんが消えたように感じたんだけど、そっとご主人に伝えました。病院に到着して担当の看護師に、そして執刀にすぐ話がしたいのでとお願いしました。そして、お医者さんとお会いして、自分がクリスチャンであることを、オリーブ油を注いで祈っていただいたことを、もしかして癒されているんじゃないかということをですね、もう淡々と話しました。それを聞いたお医者さんは穏やかに、あのね、あなたの体には10センチサイズの腫瘍があるんです、手術が必要ですよと書いてありました。先生、もし私に腫瘍がないんだったら子宮は取り出さないでください。絶対ですよ、約束してくださいね。3回お願いしました。お医者さんは分かった、納得してくださいました。それから麻酔の準備が整って彼女は眠りました。次に気がついた時は麻酔が切れた時です。担当の看護師さんが彼女の肩を揺らしながら起こしてください、起きてください、起きてください。あの、もう朦朧として目が覚めた時に腫瘍が消えてるんです、看護師さんが言います。そしてしばらくして失踪がやってきました。信じられないんですが、あなたの体には腫瘍がありません。しばらく沈黙した後、この医者さんが言いました。恐れ入りますが、私もこれからの医療生活のために、私の働きのためにお祈りをしてくださいませんか。そして隣にいたご主人も一緒ですので、彼女とご主人とお医者さんと病室でお祈りをしました。先生に皆さんに配っていただきたいんですけども、今からカードを配りますので、今日のお話を お聞きして何か感じたこと、あるいは、景色するとか、あるいは夜何か課題がある方はぜひですね、お聞きいただけると思います。まあ、特に下の方はお名前とか伏せないなと思う方はそのまま入れてください。レストルームが差し上げますので、フィードバックといいますか、
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。